週一ラジオ。
さあ、有賀ちゃん。
はい。
やってきました2週目ですけども。
はい。
ここは、
はい、
どこでしょう。これ見てるのは私たち2人だけですからね。
はい。ここは渋谷に新しくできた。
そうでございます。
はい、
光へ。なんかもう自分たちで打ち合わせしてたかのように、
はい、でも全然打ち合わせはしてないですよ、
ね、今ね、さすが2年やってるだけあって、
はい、ぴったりでしたね。
ぴったりでしたけど厳密に言うと光栄の
ちょっと外
ちょっと手前ですね。
惜しいところですね。
光ぐらいまでですもうこれね、有賀ちゃん来たことありますか？光
私初めてなんです今日。
あ、そう、
はい。
この今ね、真ん中に、まあ、東急の渋谷駅からですね、
はい、
まっすぐこれ上に橋がかかってるような状況で。
ああ、ここ繋がってるんですね。
繋がってるのよこれ。大きな道路を渡らなくても、
はい、
あの信号今ねいっぱい人が渡ってますけど、
あれは私が渡った信号ですね
あの渋谷詳しい方ね、ビッグカメラといえば分かると思いますけど、
はい、
あのビッグカメラの大きい交差点、あそこ渡ってきたの今。
はい、渡りました。
すげえ人だべ今ね。
人多かったですね。
多いんです、いつでも多いんですけど、
はい、
こっちの東横線の方を歩いてくると上は結構スムーズに、もちろん信号なく歩道橋のもう超最近版、
はい、
なんていうの、おしゃれ版。
おしゃれですね。
おしゃれです。
ガラス張りですね。ガラス張りの歩道橋です。
歩道橋ですもうおしゃれ歩道橋だって、ここできてまだそんな経ってないですから。
今年ですよね、できたのって。
それを私渡ってきまして、
はい、
この正面にね、光へのエスカレーターがあるんですけど、
はい、
この上輪っかで電光掲示板になってんの。
すごいおしゃれですよね。
おしゃれなのよ、これが。今もうね、ちょっと説明が難しいような絵になってますけど、
はいはい、シャボン玉みたいな。
ね、カラフルなシャボン玉みたいなのがこう、はい、ギーッと出てますけど、
はい、
あの実は私ね、
はい、
ここすごい馴染みがあるというか、つい最近ずっとここにいた経験がありまして。
あ、そうなんですか。買い物ですか？
いえ、台風でございます。
台風、
もうほんの数日前ですけどね。
はい。
有賀ちゃんどうしてました、台風の日。
私、台風の日は夕方以降は家にいましたね。
はい、大正解。
はい、う
ん、前はなんかね、焼肉食ったりしてたよね。
そうですね、傘壊れましたね
そうだよね、はい、そうそう。もうね、俺は今渋谷でボーカルの先生をやらせていただいてる日があるので、
はい、
たまたまそこに重なってしまいまして、
はい、
東横線に乗ろうかなと思ったら、もう前に、改札の前に人が溢れてるわけですよ。
あ、止まってるパターンですね。
あ、もうこの映像は絶対止まってるなとで、行ったらもうしばらく復旧の目処も立ちませんと。で、しょうがないからこの今言ったね、おしゃれ歩道橋を渡ってきて、はい、光栄の上の方の、まあ、レストランとかで2時間ぐらい、じゃあ夜だったからね、
はい、
9時ぐらいからじゃあ繋いだらいいかって言って、
はい、
行ってみたら、なんと
満席ですか？
いえ、もっと光栄頭いいです。台風のため営業停止です、
はい、
もうやってない、やってない
ですね。
やってない。だからしょうがない、そこのエレベーター登ろうと思って行ったけどやってないから、
はい、
戻ってきて今のこのエスカレーターの上のね、電光掲示板をしばらく見てました
これで時間2時間ぐらい使
ってますねこれね、なんで見てたかというと、実はね、今これはあのほら、9階に何がありますよ、何階に何がありますよっていう案内が出てますけど、
はいはい、
あそこにね、時間ごとの天気予報が出るんです。
あ、
何時何何何時何何、
はい、
で俺らもそう、台風だったから全然何か分かんないわけよ、
はい、
いつ頃動くかね。じゃあ11時になったら曇りマークが出てて、そこまで結局2時間半ぐらい待ちましたよ、
ね、長いですね。
長いで、ここはまあね、だからちょっと馴染みがあるんですけど、
はい、
有賀ちゃん初光は、まあ、中には入ってないですけど。
まだ入ってないです。
で、どうでしょうこれね、
外から見た感じはすごい、やっぱ中も綺麗ですし、
ね、
なんか女性が好きそうなショップが結構あるのかなと思いました。
いやいや、そういうことですよ。まあ言ったらもうおしゃれお店がいっぱいありますから、ちょっと有賀ちゃん目がキラッキラとしてますこれどうでしょうね、せっかくここまで来てるから、
はい、
これ中入ってみても大丈夫かな。
どうなんですかね
俺があの録音機器を持ってますから、
はい、
ちょっと行ってみます。
ちょっとチラッと行ってみます。
チラッと行ってみましょうか、はい、せっかくここまでね、有賀ちゃん来てくれたんですから。いつもはだいたいね、あの、まあ、先週は、先月は代々木第一体育館、あれ原宿ですよね。 で代々木公園なんかもよく行きましたけど、
はい、
渋谷は初ですもんね。
ああそうですね、渋谷初めてですね。
そうですよ、どこまで行けるものなのかちょっと行ってみても面白いかもしれない。今ずっとそのエスカレーターの丸いところを抜けて、あさらに奥
通路、
まだ通路ですね。で左側にお菓子屋さん、おせんべい屋さんにちょっとね接客されつつね無視して直進ですよ。でこの左側が私がさっき言った、
はい、
エレベーター、あれ違うな、あここは今降りれるねエスカレーターがこっち側ですよ。この左側がそう、ここはエレベーターホールです。
あーそうなんですね。
エレベーター、綺麗なエレベーターが4つ並んでますけど、はい、さあそしてあこの通路はもう右も左もこれ光栄なんだ。
あここに入ると光栄でお店の中に入れる。
なるほどなるほど。
もう反対側もすごくつながってますね。
ねちょっとこのまま来たら道出ちゃいますけど、
はい、
ちょっと行ってみましょうか一回ね。左側にお花屋さんもあってね、すごいクラクションを鳴らしてます。出てましたけどね今ここに出てきたらもう反対側すぐ出てこれましたけど、
はい、
これはなんだ、これはこれで裏側なんですね。
みたいですね。ちょっと表側とはまた違った感じがしますね。
ちょっとあのオフィス系から帰ってくる人たちがね、はい、ゆっくりとこう駅に向かって歩く通路みたいな感じですけど、
はい、
有賀ちゃんこういうなんですかね、ショッピングビルというんですかね、
はい、
こういうのはまあ女の子全般的だと思いますが結構好きじゃないですか。
結構好きですね。
ねえ、なんかねここにはあの食べ物屋さんの写真がいっぱいありますけど。
ありますね
ちょっとねあの私この間食べるに食べれなかったですから、
はい、
いっぱい見たは見たんですけどちょっとだけね、
はい、
あの高級そうな雰囲気なんですよ。
あそうなんですか。
そうなの。ほらお刺身、お刺身というかお寿司ですよね。
あタンとかもありますね。牛タンとか。
牛タン、利休知ってますか？利休
知らないです。
あ、本当？
初めて見ました。
これね、結構あちこちにありますけど、はい、
あ、そうなんですか。
超うまいです。実際それを食べに行こうとしたんですけどね、やってなかった。いや、これはね、絶対うまいんですけどね、多分ちょっと高いんですよね。なんつっても光栄ですから、これ。
そうですね、光栄ブランドがありますからね。
そうそうそう、ありますよねこの横にでっかい、そうそう、地図がありますけど、さっきね、私待ち合わせの時には有賀ちゃんに違うところにいてもらったんですけど、
はい、
あの八甲山のところにいてもらったんですけど、
そうですね、八甲山のところにいたんですけれども、ちょっと早く着いたので、
はあ、
ここに行ってました。
あ、ロフトさんに行っていた。
ロフトさんに、はい。
それ何を買いに来たんですか？
ちょっと手帳を見てまして、
あら、
10月始まりの手帳がどうしても欲しくて。
10月始まり、なんかこう需要があるわけ、それ
結構置いてありますよ、10月始まり。
なぜに？
あー、なんでですかね。結構私買うの10月始まりが多い気がします。
なんでなんで、それは何？ちょっと先取り的なこと？
そうなんですかね。1月じゃなくて10月から。
それでいいのがあったわけですか。
結構これいいかなと思ったのがあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ1年間使うものなので。
それはそうですよね。
そんな、なんか簡単に決めちゃダメかなと思って戻ってきました。
あ、良さげだったけど。
はい、
買わずに帰ってきたんだ、
はい、
なるほどね。
まあ、それは実は昨日も見に行ったんですよでそれでその、ま、なんか2回見た中でそれが一番良かったんで、
うん、
もうこの子かなって思いました。
ああ、もうほぼ決めたけど、その何、有賀ちゃん的な何かこうこだわりがあるわけですか？
こだわりですか？あのですね、うん、今手帳って何か使われてますか？
おお、俺すげえ使ってる。
1週間ごとにスケジュール書き込めるものが今その多いと思うんですけれども。
多いです多いです。
私が見てたものは、うん、1日の中で何時から何時っていうのが、
あーすげえ細かいやつ。
8時から12時くらいまでの細かく書き込めるんですよ。
も
ともと時間の枠が紙に書いてあって、そこに自分でここからここまでは何々、ここからここまでは何々っていうふうに書き込めるので、
あ、そう、
それを見れば 自分がどういうふうに動いているかとか分かるので、ちょっと
時間ごとで書きたいんだ、
は
い、
空白が多かったらもうちょっと頑張らないとちょっとこれはってなるじゃないですか
こんなに空いてるんだ私はとなるわけだよね、
はい、逆にすごいいっぱいも詰めて予定が入ってたら頑張ってるなっていうのがすごい目に見えて分かるん
で、なるほどなるほど、それをもう埋めたいわけだよね、
埋めたいですね、できれば。
なるほどなるほど、はい、そうなんだ。俺全然それでね空っぽになっちゃうと思うんですよ。でも仕事とかでもね、はい、教えてたらもう一日いたりするから。
ああそうです
ね。そうか、あそれをこうこだわって探してるわけね。
こだわって探してて、まだ種類がちょっと少ないんですけど、それの中で見た目も結構私が好きなタイプで、あと私外側が今まで柔らかいものを使ってたんですよ。
ああなるほどなるほど。
でもあれだと例えば外にいた時に電車の中で予定入った時に書きづらいですよ、
う
ん、
そうだね、
ちょっと
へにゃっとしてるからね、
はい、外側が硬いのってこう開くときにちょっと見づらいかなと思ったんですけど、うん、書くときのことを考えたらこっちの方がいいんじゃないかって思ったので
超暑いですよ、日記語っている有賀ちゃん、はい、今ね
今回は手帳結構こだわってます。
あそう、それ予算的にはどれぐらいまでいけそうなの。
私一応2000円までくらいで考えてまして。
あでもそれぐらいでもあるんだね、
はい、
あ本当、俺も絶対1500円までですね。
あ
もう結構あるじゃん、あの買いに行くとさ、
はい、
革のやつだからいいのかなんか知らないけど
4000、5000円するものとかもありますよね。
あるよ。
私もちょっと手帳4000、5000は
高いよね。
ちょっと高いなって思います、ね、
それカバンに入れるから大きさ的にも全然大丈夫。
大きさも大きいのとちっちゃいのがあって、
あるよね、
まあ、大きいのは2000円でお釣りが来るくらいなんですけど、うん、小さいのは1300、400円くらいだったんで、もうそれにしようって心の中では思ってます
めっちゃ笑顔ですけどこれにしようって言ってますけど、
はい、
あそんなちっちゃいやつでもちゃんと時間がかけるやつがある。
時間がかけるんですよ。
やるな。そう、
はい、
まだまだ俺いつももうこれ日記代わりに使うようにしてからもう10年ぐらい経ってると思いますけど、
はい、
いつも同じやつです。
お
でも迷わずあの中だけ変えるんですけど俺ね。
あ
しかも
使い慣れてるものの方が楽ですよね。
まあそれはそうだよね、
はい、
あそうなんだ。結局買わなかったけれど もうかなり細かく決めてきた有賀ちゃんが今日はね、
決めてきましたね。
なるほどなるほど。で今日はその渋谷でちょっとね、
はい、
いろんな人の声だったり歩く音を聞きながらやってみたいと思いますので、
はい、
まずはじゃあ曲の方に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
今日もついてないな、手こぼして枕に伏せる。3日も雨の日が続いて、気分まで湿度を上げてきて、小雨を降らす。大きな厚い雲が切れて空に太陽を遠慮がちに僕を見る。いつまでそんな顔でいるの、元気出せよ囁くように。
さあ、ありかちゃん。
はい。
もうありかちゃん来ていただいたということは、今日なんか息がバスバス合ってますけど。
今日すごいですね、ぴったりですね。
なんでしょうね、やっぱこう2年を超えてのね、はい、もうこうあうんの呼吸的なものがあるんですよね、きっと。
はい。
はい。まあ今日はね、光栄の、まあ、すぐそばというか光栄敷地と言っていいと思いますけどね、はい、ここからお届けしておりますが、
はい、
ありかちゃん来てくれてますので、もちろんあのマヌケニュースのコーナーに行ってみたいと思うんですが、
はい、
まあ、今週もマヌケなやつもう笑っておりますけれどもね、はい、マヌケなやつ来ておりますので、
はい、
早速行ってみましょうか、ありかちゃん。
はい、
はい、お願いいたします。
給食の献立表を破った中学生を緊急逮捕。校舎内に貼られた給食の献立表を破ったとして、宜野湾署は18日、
うん、
本島中部の中学校に通う男子中学生を器物損壊容疑で緊急逮捕しました。同署によると、同日午前8時半ごろ、学校の読書時間に男子中学生が教室近くのベランダで遊んでいたため、教員が注意したところ暴れだし、校舎内に貼られた給食の献立表1枚を破ったとのこと。学校側は同9時ごろに同署へ連絡。学校は少年の行動が学校の指導の限界を超えているとし、同署は在宅では今後の取り調べが難しい、強制のために逮捕が必要だなどと判断しました。同署によると、男子中学生は注意されムカついて破ったと話しているということです。
こんなので十何歳かですよね、きっと。
15歳。
15歳でしょ、
はい、
逮捕していいんですね。
でもこんな代表1枚で、それぐらいなら私も破ったことあるかもしれないですよ。そんな怒ってとかじゃないですけど、
なんかの拍子にね、
ちょっとその歩いてて引っかかって、あ、破れちゃったとかってよくある話ですね。
そうでしょ、それ逮捕ですよ。
逮捕ですね。
そう、これね、なんかものすごい間抜けというよりも、
うん、
ちょっとなんかその線引きの難しい話なんですけど、まあ、そもそも多分これ文章で見たらですね、
はい、
まあ、その中学生が暴れていたと書いてますけど、
はい、
まあ、そうとしか書きようがなかっただけで、
はい、
結構な状態だったんじゃないかなとは想像できますけどね。ベランダ付近で、ま
あ、
それ何してる時って言ってましたけど、
学校の読書時間に、
あ、読書時間に、
教室近くのベランダで遊んでいたみたいですね。
でもこれを見ると一人でっぽいですけど、
はい、
一人でだったらちょっと危ない人ですよね。でもベランダで遊んでいて、まあ、それをこう流れとしては先生が注意をしました。
はい、
なんだあの野郎っつって、
はい、
本田代表を破るとなんかまあ結果的にそうなったのか、本田代表を狙ったのか分かりませんけれども、
はい、
まさか彼も逮捕されるとは思わなかったと思いますけど、
ね、そうですよね、本田代表で逮捕されるとはきっと思ってなかったでしょ
う。そうでしょ。だってもしその彼が大きくなってですよ、
はい、
まあまあやむを得ずそれをみんなに公表しなきゃいけなくなって、
はい、
逮捕ってことは前科一犯ですからね、
はい、
俺昔前科あんだよっつって、
はい、
何っつったら、いや献立表やばいしということですよ。
そうなりますよね。
これはなかなかね、微妙なラインではあると思うんですけど、はい、あれとかは絶対ダメですよ。あの選挙ポスターあるじゃないですか。
はい、
あれたまにね、俺なんかもちっちゃい頃多分やってないと思うんですけど、
はい、
子供にしたらあんだけ人の顔がいっぱい貼ってあってね、
はい、
しかも目線にあるわけですよ、
はい、
だとなんかこうおでこに肉とか書いちゃうじゃないですか。
あ、やっぱいたずら、
いたずらあれ必ずされてるよね。
結構見ますよね。
結構見る。
なんか鼻のとこに画鋲があったりですとか
鼻毛描いてみたりとかね、
はい、眉毛がつながってたりですとか
だいたいみんながやるやつあるじゃんね、
はい、
あれはもう完全に犯罪ですよね。あれはもう完全にもう本当大人がやったら普通に逮捕ですけど、
はい、
まあ、これは非常に微妙ですね。
そうですよね。学校内でしかも献立表、
献立表ね、
献立表の重みがどれだけかわからないですけど
そうね、まあ、でも未だにそういうのがあるっていうことはちょっと安心しましたけどね。今だって給食、まあ、お弁当とかもあると思うけど、
はい、
昔俺らって言っても全然時代が違うわ俺らの時はもうね、あの何が出るか全部細かく書いてありましたけど、は
い、私も書いてありました。
あ、本当、
はい、
それ文章で書いてた？写真？
文章で書いてありました。
あ、じゃあそれはずっと変わらないのかね。
みたいですね。
何好きでした、ありかちゃん？ちなみに
給食ですか？
そう、この給食出たら私すげえテンション上がるみたいな。
すごい悩むんですけど、やっぱソフト麺ですかね。
同じ それってあれか、うどん的なこと、
はい、うどんみたいな感じです。あ、白い、
あ、じゃあ、あのビニールに入ってて、はい、ムニムニするやつ。
そうです、そうです。私はあれを一袋全部器に入れちゃうと溢れちゃうので、う、半分にして入れて、食べ終わったらまた半分入れてってやってました
これはね、多分世代を超えて一緒です。
あ、本当ですか。
その半分ってあれ箸で真ん中ギーってやるんじゃない。
手でやってました、私手でやっちゃってました
手で一本一本うどんこうやってつまんでいったってこと。
そう、結構まとめて、なんかブリブリブリって押していって、
あ、そうなんだ、
半分入れてみたいな。
あ、そう、
はい、
俺らの時代みんな箸で真ん中ビーって押してふにゅにゅにゅってやってましたけど、
はい、
あ、それが1位。一応
そうですね、1位ですね。今給食何でも作ってあげるから何食べたいって言われたら、迷わずソフト麺と、あの混ぜる側は、あの、なんか五目あんかけみたいな
感じ
のがあったんですけれども、
ありゃ、
椎茸とうずら卵と人参とか玉ねぎとかもやしがいっぱい入ってて、まあ、中華風の。
あ、そう、
それが食べたいです今。
もうあれかじゃ満面の笑みです
よ懐かしいです給食
そうだよね。いや結構美味しかったよね。でもね、
美味しかったです
よ。うんうんうん。いや俺ね、そのソフト麺の時はね、
はい、
あのただのうどんつゆみたいなのしかなかったと。
おー、
うどんつゆにちょっと油揚げが切って入ってて、はい、それにそのソフト麺入れてたような気がする。まあ、多少玉ねぎの溶けたのみたいなのもあったかもしれない、
はい、
そこはやっぱり時代が時代ですよ。さっき1位出すのにちょっとありかちゃん悩んでましたけど、
はい、
なんか僅差でいろんなのがいるわけですか。
そうですね、あのクロワッサンが私が小学校高学年くらいになった時に出てきたんですね。
クロワッサン、
はい、それまではあの、なんていうんですか、
ソフト
パン、揚げパンではなかったんですけど、そのコッペパンみたいな、
コッペパン、
そこは食パンとかだったんですけど、高学年くらいの時にクロワッサンが登場したんですよ。
マジでか。
まあ、これはもう今までとパンが違うと思って私クロワッサンすごい好きだったので、これが給食で出るって幸せだなって思ってました。
見せてあげたい、キラッキラしてますあの光への光とね、
はい、
ちょっと風も相まってねあの髪がなびいたところにね、もうクロワッサンがあって言ってる映像を見せてあげたいですみんなとってもキラッキラしてますけどね、はい、もう一個ぐらいありますか、それ1位悩んだやつ。
あとはデザートなんですけど。
デザート、
冷凍みかんです。
えなんか急に庶民的になりましたけど、
みかん凍って出てきませんでしたか。
出てこないわ。
じゃあ名古屋だけですかね。
名古屋限定なのそれ。
私の学校では給食でみかんだったら大体凍ってるみかんだったんですけど
で夏でしょ、もちろん
夏も 冬も、あ、凍ってた気がしますけど。
あ、そう、はい、冷たいじゃん、だってね。
冷たいですね。で最初に配られて、給食食べ終わる頃にはもういい感じに溶けて
自然解凍されて、はい、ものすごい給食の話する愛が本当にキラキラしてますけど、
はい、
あ、そう、冷凍みかんは一回も出なかったな。
あ、やっぱ地域によっても違いますよね、給食って。
そうね、全然違うみたいだよね、
はい、
だ名古屋特有の、
はい、
例えばほら味噌カツとか、
はい、
そういうのは出てこない。
味噌カツはあんまり出なかったような気がするんですけど。
ウイローとか。
ウイローはデザートで出ました。
あ、そう、
はい、味噌カツは中学校のランチで出てきました。
はぁ、味噌カツランチが出てくる。
味噌カツとエビフライのランチが、
うん、
私確か1回食べたような気がします。
あ、そう、あ、それでも地域限定多分あるかもね。
そうですよね。
俺なんてずっと関東だから、
はい、
なんか適当にいいメニューがぐるぐる回ってたと思うけどそういうのの方がでもいいね、
はい、
だからその沖縄とかだったらそのソーキそばみたいなのがあるかもしれないし、
ゴーヤチャンプルーとか。
お、あ、いいね。
いいですね。
ちょっといいじゃない、
はい、
なんかもう絶対今じゃ食べれないけど、たまにあるよね、そういう給食、昔のだけど、
はい、
給食みたいなものが食べれる場所ね。
あ、そうなんですか。
食べ物屋ありますよ。
あ、なんか聞いたことあります、居酒屋みたいな、
ね、うん、そうそうそうそうそう、それこそソフト麺とかあると思いますよね。
あちょっと行ってみたいですね
ね、ちょっとそれ楽しいかもしれないね、
は
い、
次の収録までに行けたら次レポートします。
マジで。
はい、ちょっと頑張
って
探して
み
ます。はい、
あるよあるよ、それネットで調べたらすぐ出ると思う。
はい、
おー、じゃあぜひぜひその給食ね、
はい、
レポート、
給食レポート、
はい、ぜひぜひお願いしたいと思います、
はい、
さあそれでは有賀ちゃんもう一個いきましょう。はい、
駅弁購入をめぐり男女が喧嘩、新幹線遅れる先月午後2時20分ごろ、福岡市博多区の JR 山陽新幹線博多駅に停車中だった小玉車内で、 乗客の男女が大喧嘩となり、発車が15分遅れるトラブルがありました。
なげな。
JR 西日本や福岡県警鉄道警察隊によりますと、2人は中国地方在住で内縁関係にあり、男性は60代、女性は40代。
結構言ってんな。
駅弁を買うかどうかで言い争いになり、車内で罵り合う騒ぎとなりました。駅員からの110番で鉄道警察隊員が出勤。2人に降車を求めたものの応じず、新幹線はそのまま発車。さらなるトラブルを防ぐために鉄道警察隊員3人に監視されたまま、2人は新下関駅で降車したということです。
あ、そうですか。
JR 西日本は男女の喧嘩で新幹線が遅れたトラブルは聞いたことがないと話し、続けて仲直りしたかはわからないが、発車後はお互い冷静になっていたとコメント。このトラブルで新幹線上下3本が遅れ、約1300人に影響が出たということです。
1300人。
はい。
その2人が弁当買うか買わないかで、ね、
はい。
しかも60代と40代。
はい。
本当に間抜けですね、これは。これは間抜けですよ、だいぶ。
弁当を買うか買わないかがこんなに影響を与えるなんて。
っていうか、そんなのどっちかが折れたらいいだけのことですよね。
そうですよね。
あれが、じゃあ誰かと喧嘩したことありますか。
喧嘩ですか。あ、大人になってからはないと思いますけど。
そうでしょ。
はい。
俺よくさ、道じゃないわ、駅とかでさ、
はい、
いるじゃん、喧嘩してる人たち。
あ、いますね。
俺全くもって理解できないんですけど、
はい、
あの人たち何なんでしょうね。
酒が入ってるかぶつかった、ぶつかられたとかじゃないですかね。
あ、まあまあまあ、そうですよ、はい、俺一回電車乗っててね、結構混んでたんですよ、はい、でもう時間遅いから、まあ、飲んでる人いるよね、
はい、
で、俺の真後ろで、
はい、
スーツの2人組じゃない、1人対1人だよね、
はい、
がもうね、ぶつかり合ってんですよ、
はい、
もうもはや、
はい、
それでもうぶつかった方もとかこう下打ちしながら、はい、もう一回なんかちょっとした揺れでうわってやりだして、はい、なんかもう2人がうんだよとかこう独り言言い出すみたいな、
はい、
もう俺あの時ほど早くついてくれと思ったことないよね。
気まずいですね。
気まずすぎるし、そんなことをやっても、
はい、
誰もいい思いしないじゃん、
はい、
もう周りもそうだけど、本人たちだってなんかやり始めちゃったらすぐ引けないじゃない、
はい、
だからもう喧嘩とかって俺誰もいいことがないはずなのに、
はい、
何のためにやるんだろうっていつも冷静に思ってしまうんですけど、
はい。どうなんですかね、本人たちが。
わかんない。例えばね、政治のさ、
はい、
国会かなんかでさ、
あー、よくありますよね、
あーって言ってるじゃん、はい、でもあれはまあまあ内容はどうにでもいいけど、
はい、
まあ、一応こう主張があってね、
はい、
まあ表向き国民のためにね。
そうですね、
表向きですよ。
重大な
重大なのような風にやってますから、
はい、
まあ怒るのも無理はないかなとも思うんですけど、
はい、
もう一般人同士なんか本当にどうでもいいわけですよ。肩が当たった当たんないね、
はい、
もうこの二人なんてもう本当どうでもいいの極致ですけど、
はい、
ね、
多分知り合い同士ですしね、
ね、
内縁関係で、
内縁関係ですよ、
はい、
いやー、これ電車を遅らすっていうのはね、
はい、
とんでもない被害ですからね。
そうですよね。
言ったらしかも新幹線をだって3本なんか止めちゃってるの、これ
3本遅れがあって
遅れてた、
はい、
うわこれは大変。実はね、俺この間大阪に行ってたんですよね。
お、
そうなんです、いいですね、名古屋通過しましたよ。
通過ですね、
通過しました、はい、で新幹線久しぶりに乗りましたけど、
はい、
有賀ちゃんも新幹線乗るよね。
私乗ります。
1個質問なんですけど、
はい、
座席、
はい、
90度過ぎない、あれ。
あ、思ったことあります私も。そう、90度過ぎますね、あれは。
あれさ、俺久々に乗ったんですよ、
はい、
俺ね、普通に今席ついて、
はい、
うってなんかもう勢いで俺もうちょっと角度あるもんだと思って、はい、うって後ろに行ったらバチッて。あれ90度過ぎるよね。
そうですよね、もう直角なんですけど頭のところが少し内側に来てるんで。
あ、そう
来てる気がします。
ということはもうあのお腹の角度的にはもう90度切ってるってことだよね。
切ってる感覚になります。
87度ぐらい。そう、俺ものすごい窮屈で、
はい、
で、あれリクライニングもちろんあるじゃんね、はい、それ有賀ちゃんどうします、いつも。
ちょ後ろに人がいたら後ろの人にちょっと下げていいですかって聞いて、いなかったら下げますね。
結構行く？
ある程度まで行って、そこからは本当にわからないぐらいちょっとずつ行ったりする時もあります。
じりじりじりじりね。
はい、一回この辺かなって言って やってみて、あ、もうちょっとだなって時にもう一回すみません、もうちょっといいですかって言うと、なんかやっぱちょっと気まずいじゃないですか。
まあそうだね。
なので本当に1ミリずつくらいゆっくりゆっくり行って
動いてませんよみたいなね、はい、感じ で
少し本当にもう微調整なんで、その時はちょっとだけずらす時もあります。
あ、そう、
はい、
あ、でも今さらって言いましたけど、ちゃんと後ろの人に、
はい、
そうはっきり言うタイプ？
言いますね。
えらい、
はい、
俺あのね、実はちょっと久しぶりに乗ったから調査してたんですけど、
はい、
俺の目の前の人は乗ってすぐちゃんとこっちに顔を出してすいませんって言って下げたんですよ、
はい、
でそれしか見ないです俺。
本当ですか？
あとは俺から見えるね、車両の前の方に乗せたけど、
はい、
まあ、右2列、
はい、
左3列の俺から見える範囲の5列ぐらいは、
はい、
いや誰も言ってなかったね。いやだから今アリカちゃんに聞いて偉いなと、はい、えらい、結構勇気いるよね。でもあれ、
あ、私大丈夫です。
もう何バッて立ち上がるぐらいな感じで、
はい、もうその座ってちょっと顔ひょこって出してまず人がいるかを確認して、ま
あ、後ろにね、
うん、いたら大体後ろの人もいいですよみたいな感じになるんで、
まあまあまあまあそうだけど、はい、それで拒否されても
下げていいですかって言って
嫌ですみたいな、
えってなりますよね。
ぴったりともダメですみたいな90度87度でいてくださいみたいな、はい、あ、それはねでも偉いです、
うん。
あれの時どうする？自分が電車に乗ってます、
はい、
でこの駅で降りなくちゃいけない、
はい、
けど結構人が乗ったまんま降りない、
はい、
の時ありがちゃんどうします？
私降ります降りますって言って降りてきます。
あ、言う、
はい、だって降りられなかったらまた次の駅で反対に乗らなきゃいけないんで
まあそれも最悪の場合ですよね、はい、あ、言える人？
言えます。私は結構言えますね。
あら、それね、俺あの専門学校行った時に先生に言われたんですよ、
はい、はい、
ボーカルとか例えばね、俺なんかそうです、歌う人とか演技する人、
はい、
もちろんタレントさんとかそうだね、
はい、
はそういう時にすぐ声が出なきゃダメだって言われたんです。
あ、
でも俺未だにちょっと苦手なんですよね。
あ、
どの音量で言ったらいいか分かんないんです。
あ、音量の問題、
音量難しくない？
あまり小さすぎても聞こえないですし、そうそう
そうそう、逆に恥ずかしいじゃん、
はい、
聞こえてねこの人結構吐きっていける方だ。
結構そうですね、混んでたら、あ、すいません降りますみたいな感じで、
あ、そう、
降りていきます。
やるなあれは店員さん呼ぶ時とかは、は
い、店員さんもすいませんって
呼ぶ、
呼びます、はい、
やるなそういうの向いてんだって、そういう風に言える人って。俺店員さんも呼べないも
ん。あ、そうなんですか、なんか意外ですね、
う
ん、
あ、そう、
はい、
全然呼べない。でしかも呼べないけど、なんかさ大人だからさ、
はい、
俺が年上だし、
はい、
なんかみんなあ決まったなんつって、
はい、
決まっちゃったから俺が言うしかないみたいな時あるじゃんね、
はい、
だからもう頑張って言ってみるんだけど、
はい、
言い慣れなくて音量が分かんないから結果呼ばれても来ないっていうね向こうが。
あ、私多分そのすいませんって、結構男の人って声通りにくいのもあるじゃないですか。
あ、まあまあまあそれもある。
なんですいませんって言って聞こえなかったのをフォローしてすいませんって言うタイプです。
やるな今日ちょっとあれかちゃんかなり大人印象が強いですね。
あ、本当ですか。
いやいや、やっぱりそれはね、
はい、
長年生きてきて、
はい、
培った何かいいものがいっぱい積み重なってるわけです。いや素晴らしい、俺もじゃあ頑張ります苦手なんですよね本当ね。いやでもまあ今回のね、
はい、
その新幹線喧嘩はね、
はい、
まあ大人同士なんですから、まあ俺は本当このニュース今聞いて思ったんですけど、大人なんだからどっちか折れなさいってことです
よ、うん、
ね、子供じゃないんだから、
はい、
うちの甥っ子姪っ子なんか一つのおもちゃ取ってうわーって喧嘩してますけど、
はい、
そんなのね、うん、大人はそういうことしちゃダメです。
はい、
はい、でまあその二人には届いてないと思います
どこかでこのメッセージが届くといいですね。
いいですね、
はい、
まあ、私今全世界にいましたけどね、
はい、
もうそういうのも集まりが戦争とかになっちゃうんですから。
あ、そうですね、
そう、相手を思いやり、うん、はい、優しい気持ちで折れましょうということです、
はい、
ということでありがとう、2本読んでいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、本当のことだと分かってるよ、けど僕の目は四角い空にいつでも見える。
の小さな僕にもいつも喜んだり手を叩いて笑ってみたり繰り返してる毎日が
振り返ってみての、はい、23になった私が、はい、その20の頃から から振り返ってみたときにね、
はい、
どうですか、アリカ的には。
そうですね、なんか22歳だった頃はまだ若いかなって思ってたんですけど、うん、23ってなるともう本当に本格的に大人だなって思いました
そうね、もうちょっと世間的にも、
はい、
23っていうと、まあ、大学行ってる人ももう出ちゃってますからね、
はい、
そうだわ。なんか気持ち的にそういう、こう変化があるわけですかね。
23歳で、そうですね、まあ、大人、
まあ、大人ですよ、
大人っぽくと言いますか、ちょっとそうですね、落ち着きを持った行動を
取らないといけないわ、私と、
はい、
まあそうよね、まあ、23歳でも俺から見たら、まあ、もちろん若いんですけど、
はい、
でもそうね、俺がその時は何してたかっていうと、はい、専門学校を出て、
はい、
なんかコンビニでバイトしながらなんか歌を歌ってたような気がするんですけど、
はい、
今の23、小林有香は何ですかね、はい、成分でいうと。
成分ですか。
今の23歳の小林有香は、
はい、
まあ、俺の時はもうバイト、歌、はい、そしてちょびっと競馬みたいな感じでしたけど、
そう
そう、どうでしょうね、今でいうところ
の。そうですね、今の段階では準備中です、うん、
準備中
です、まあ、これからどうしていこうかなとかいうのもいろいろ考えつつの、
うん、
そうですね、自己分析とかも。
お、大人だな、やっぱりそんなことみじんも考えなかったけど俺あ、そう、
はい、
まあそうだね、言ったらまあ大人もそうだけど、
はい、
なんかさ、俺昔から思うんですけど、大学出るの22歳でしょ、
はい、
でそこでみんな就職を決めるわけじゃない、
はい、
でもその就職ってさ、言ったら60ぐらいまで男の人なんかさ、
はい、
行かなきゃならないものをそんな早く決めるわけですよ。
そうですよね。
そうでしょ。でもさ、それまでにさ、職業の種類を教えられてる数が圧倒的に少なくない？
少ないです。
そうでしょ、
はい、
なんか言ったらサッカー選手、
はい、
まあ、歌手、タレント、
はい、
あと国会議員とかですかね、
うん、
その辺までは知ってるけどさ、
はい、
言ったら本を売ってる人もいればね、
はい、
本を作ってる人もいるし、
はい、
で書いてる人もいるし、
はい、
直してる人もいるみたいなさ、
はい、
そういうの俺もっと知っといた方がいいと思うんですよね。
うん、そうですよね。
そうでしょう。
なんか職業体験とかも小学校とか中学校でありましたけど、
うん、
やっぱりその普段の目に見えてる仕事、
うん、
例えばスーパーですとか、
あ、なるほどなるほど、
お菓子屋さんですとか、
うんうんうん、
そういうのが多いので、もっとなんて言えばいいんですかね、会社の内部って言いますか。
そうだよね。だからあんまり表には確かに出てこないけど、
はい、
今これヒカリエのすぐそばにいますけど、
はい、
このヒカリエをまず設計するような人たちがいるわけです。さっきもね、有賀ちゃん曲の時に言ってましたけど、
はい、
ここって何だったっけなと、
はい、
そうですよね。
そうですよ、こんな大きな土地って言いますか。
いやいや、相当広いよ。
そうですよね、立派な建物を建てられる、
建物を建てられるぐらいのこの、
はい、
広さがあったわけですからね。確かに何があったんでしょうね。
でも気になりますね。
確かにね、
はい、
もしかしたらあの Google マップとか見たら、
はい、
まだ光絵のない写真が残ってる可能性もなくはないと思います。
はい、
まあでも言ったらそれをですね、
はい、
もう何年も前から、
はい、
じゃあここにこういうものを建てましょうか、
うん、
じゃあそのためにはどうしましょうかっていうのを計画してる人って確実にいるわけです。
はい、いますよね。
そうでしょ、
はい、
でそれをじゃあこうしましょうとなった時に、じゃあ図面を起こす人、
はい、
でこれを実際建てる人、
はい、
でそれをこうどれぐらいかかるか計算する人とかまでいっぱいいるわけですよね。
はい、
そう考えたらもう仕事なんか無数にあるわけですから。
そうですよね、うん、仕事って本当私たちの知らない中でもたくさんありますよね。
で今だってね、インターネットはみんな普通に使えてるのも誰かがそれを操作してくれてるからかもしれないし、
はい、
まあそうなんだよね。それ有賀ちゃん、ちなみにちっちゃい頃、
はいはい、
私は大きくなったら何になりたいの時には何言ってたんですか。
幼稚園ぐらいってことですね。
幼稚園ぐらい、
私お花屋さんになりたいって言ってた気がするんですよ
なるほどなるほど。
でそのお花屋さんは、その私の父親が作ってくれるみたいな感じで話してましたね。まあすごいちっちゃい時なんで。
いやいや、でもいい話ですよ、
はい、
ね、お父さんギョッとしたと思います花屋作るっていくらかかんだろうみたいなって言っていた小さな有賀ちゃんがいましたけど、
はい、
でだんだんだんだんそれ何に変わってくるんですか。
だんだんそうですね、小学校くらいの時はすごいアイドルになりたかったです。
俺と一緒。
あ、本当ですか
俺当時有賀ちゃん知らないと思うけど、光源氏っていうね。
知ってますよ。
知ってる。
ローラースケートです。
そうそうそうそう、
はい、
あの光
の頃もあのモーニング娘。の全盛期だったので。
最近最近ですね。
それってそうですね、10年ちょっと前ぐらいですか、ね、10年ちょっと前。
あれはでももうオーディションオーディションって言ってましたからね。
はい、
送ってみた。
送ってみてないです。
見てない。
はい、
あれかしら。送ったら今 あったかもよ本当に。
送ればよかったですかね。
うん、
なんか曲を録音して送るみたいな、そのテープを送るっていうのが。
デモテープってやつだね。
勇気がなくて。
あーそう。いや、いけたんじゃない。
ちょっとじゃあ戻りたいです、12年前くらいに。
当時は誰がいたの？まだその最初のメンバーばっかり。
最初のメンバーと、あとは追加、2回くらいは追加メンバーを一緒にあったような気がします。
辻ちゃん、かごちゃん、
はい、
あと石川さんとか、
あの辺が。あ、そうですね、
入ってきたぐらいの。
はい。
あー、そう。いや、いけたんじゃない。今 AKB でもいけんじゃない？
いや、年齢が。
あれ年齢制限あんの？
ありそうじゃないですか。
どうなんだろう。大島さんたちいくつ？
まあ、私の一つ上なんですけど、入るとき23歳でなんか新人ですみたいなのだと。
まあまあちょっとね、雰囲気は違うかもしれないけど、はい、あ、そう。小学校ぐらいの時にはそのアイドルになって、はい、まあ言ったらモーニング娘。ですよね。
はい、
でそこからさらにちょっと成長してくるじゃないですか。
はい、
はい、そうするとだんだんだんだん何変わってくる。
だんだん、そうですね。
もともとあれだもんね、はい、アナウンス志望みたいな、はい、とこもあってこの宇宙一ラジオに捕まえられちゃったわけです、
はい、
言ったらね、そういうのもまああったんだと思うけど、
はい、うん、でも多分中学生ぐらいの頃に、うん、私部活やってまして、バスケ部だったんですけれど。
あ、いそう。バスケ部にいそうだわ。
はい、うん、でそのなんか教えたりするのもいいかなって思いました。
それバスケが
学校の先生になってバスケ部をちょっと持ってみたいなっていうのを言う期間もありました。
あ、それだから先生が良かったってことだよね。
すごい熱血でしたね。
あ、そうなんだ、
はい、
でもその先生が良くないとこういう風になりたいと思わないもんね、きっと。
あ、そうですね。
そうだよね、
はい、
あ、そういう時期もあった。
もありました。
へ、まあそうだね、どうしたって目に触れるもんね先生は、はい、こういう仕事なんだなってのも分かるし、
はい、
うん、そしてさらに成長してきた。
さらに成長して、うん、高校生の頃は覚えてないです。
一番近いけどね、高校。
近いんですけど、んー、そんなに多分将来のこととかすっごい深くは考えてなかった気がします。
まあそうね、一番考えてない時期かもしれないね、
は
い、
特に前半、高1、高2ぐらいの頃は。
何してたんですかね、その時。
何してたんですかね、学校に行って一応授業を受けて友達とご飯を食べて。
プリクラ取りまくってたんじゃないの。
プリクラも撮りたかったんですけど、学校の近くに撮れる場所がなかったんですね。
あら、急になんか田舎な雰囲気になりましたけど。
ちょっと田舎でした、私の高校は。その名古屋の中心部から少し離れたところだったんで。
あ、なるほど。一番近くには何があったんですか。
一番近くには吉野家です。
ポツンとあるイメージですけど、そんな感じ。
あと花丸うどんもありました。
あ、結構多いね、はい、
結構その食べ物屋さんは多いんですけれど、遊べるところがあんまりなくてですね。
ゲームセンターとかないんだ。
ゲームセンターはちょっと自転車で行けばあります。
そういう感じか、
はい、
あ、
でもバスとか電車使えば、あの繁華街には出られるんですけど。
あ、そうか。じゃあもうそういうの行けないから、みんなで食べながら、
はい、
もうお話しして、
はい、
もう行けるとこまでそれで行こうみたいな感じ
で。そうですね、高校の時も私、まあ、引き続きバスケ部やってたんですよ。
おー、いそう。
部活終わって、うん、みんなで裏のコンビニでなんかチキンだとかポテトだとか買って、
分かる分かる分かる、
先生に見つからないように。見つかったらすぐに逃げてみたいな感じで。
あ、それが楽しいんだよね、
はい、
分かるわ。
やばい、誰々来たみたいな感じでちょっと行ってみたりとか。
ね、今考えたら先生って全部分かってたような気するけどね。今思えば。
そうですね。
そう、
はい、
いやいや、それでそこを出て、
はい、
もうだいぶ最近に近づいてきましたよ、
はい、
で今もそれを準備しながら、
はい、
さあ私は一体何になっていったらいいんだろう。
うん、そうですね。
何、周りももう就職してる人もいるんじゃない。
周り就職してる子もいますね。
ね、
はい、
みんな何になっていってるの。
あ、もうバラバラですね、みんな。まあ、営業職に就いた子もいれば、あ、うんうん、ジムですとか。
あ、ジムね、
うんうんうん、もいますし、あとは販売ですとか。
あ、そうね、
はい、
洋服売ってみたりね、
はい、
あ、まあまあ、この光屋なんかいっぱいいますよ、そういう人。
そうですよね。
ああいう人たちなんであんな声になるんでしょうね。 いらっしゃいませみたいな。ちょっと下手っぴだったけどね、独特な言い回ししますよね、はい、あれたちね、
はい、うんうん、あとはあ、やっぱでも教員やってる友達もいますね、そういえば。
あ、そう、はい、みんなそれはなりたくてそこにたどり着いたのかな、
だと思います。
ちょっとほらね、有賀ちゃんもこれでまた年を重ねて、
はい、
さらに大人への階段を一歩上ってしまいましたので、
はい、
これまあ今年ちょっと準備をしてですね、
はい、
何か私はこれになるんだみたいなのが決まればね、
はい、
あの3週目のカーリーなんかも今年ね、はい、就職が決まりまして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
おめでとうございます。
ここを通じてね、はい、もう本当におめでたいですよ。で、あの子はね、はい、長崎の子だから、
はい、
一旦は長崎の方に就職するかもみたいな話があったんですけど、はい、まあ無事というのか、まあ良かったんですけどね、俺らからしたらね、はい、こっち側で関東で決まったので、はい、ちょっと去年もね、やってはみたんですけども、はい、最後ね、忘年会がもうだいぶもう全然遠い未来じゃなくなってきましたので。
そうですね、
去年有賀ちゃんね、
はい、
なんか風邪っぴきじゃなかった？
熱が出てた気がします。
そうだよね、はい、なんかくるくるっては言ってたけども、はい、なんか熱が出ちゃったみたいな感じだったよね。
そんな感じです。
あの時はね、まあ、もちろん4週目片岡さんも来てね、
はい、
みんなですげー人数になってましたけど、これは本当今年はやっていきたいと思います、
は
い、
今年こそはちょっと健康に気をつけて、
健康に気をつけて
残りの2012年を過ごします
ね、言ったらあともう3ヶ月ないんですからね。
ないですね、もう10月に入ったので。
うわ、
早いですね。
早い、
はい、
どうしようか、これ毎年言ってるけどね、もうだから12月に来る時には多分もう忘年会みたいなことで、はい、あの時も無謀にも3週分ぐらい撮っちゃったんですよね。
もうみんなベロンベロン
ベロンベロンでね、もう誰が何喋ってるかもよくわからないみたいな状況になりましたけど、ちょっとそれは早めに日程決めてね、
はい、
みんなでワイワイしたいと思いますが、
はい、
もう来月、はい、もう11月なんて絶対寒いと思いますけど。
寒いですね、
こんな風に外で撮ってたら多分
半袖も着られないですよ。
俺ギリ今日半袖で来ましたけどねそう、もうできないと思いますが、
はい、
はい、またちょっと大人になって1ヶ月以上経つね、はい、有賀ちゃんとまた会ってですね、
はい、
また何かしら面白い話
用意してきます、
ね、あれでしょ、はい、給食のね。
あ、そうですね、給食のレポート、
もうちょっと忘れかけて
ちょっと忘れてました、なんか
そう、給食レポートもし行ければね、
はい、
これぜひ楽しみにしておりますので、
はい、
はい、ということでまあね、今更ですけど本当に有賀ちゃんお誕生日おめでとうございました、は
い、ありがとうございます、
はい、またここからね一年、はい、素敵な一年になるように、
はい、
11ラジオも何かしら手伝いができることになればね、
はい、
こう最高ですけれども、はい、まずは、はい、給食を食べに行くと、
給食を食べに行って、
はいはい、こっそり写真を撮って、
はい、
はい、報告してもらえればと思います。
はい、
はい、ということで今日はですね、初めてですね、
はい、
渋谷にやってきて、
はい、
光屋のギリギリ端っこの方で、
そうですね、
お話をさせていただきました。また有賀ちゃん来月元気に、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、今週は2週目だったので有賀ちゃん来てもらいました、ありがとうございました。
ありがとうございました。